神様が安息日を与えてくださったことを感謝いたします。主にある兄弟姉妹が共に集まって神様に感謝を捧げて、祈りを捧げて、御言葉をいただいて、また神様の恵みと祝福をいただいて、また新しい1週間に入ることができることを感謝したいと思います。今日神様が与えてくださる御言葉にしばし耳を傾けて、そしてその御言葉を胸に抱いて、また新しい歩みに入っていきたいと思います。イエス・キリストは今日の私たちにこのように語っておられます。気をつけて目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。目を覚ましていなさい。私があなた方に言うこの言葉はすべての人々に言うのである。聖書の中にはイエス・キリストが繰り返し目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいとおっしゃったその言葉を読むことができます。それは当時の人々に向かって語られただけではなく、今日の私たち一人一人に向かって語りかけられている御言葉でもあります。またイエス・キリストがおいでになる直前の時代に生存している、危険の多い、誘惑の多いこの時代に住む私たちにも、目を覚ましているということがどれほど重要であるのかということにイエス・キリストは気づかせようとして、私たちに今日も目を覚ましていなさい、目を覚ますべき時が来ていると語りかけておられます。その御言葉を私たちの心のうちにしっかりと留めたいと思います。聖書の御言葉をお読みいたします。エゼキエル書16章の49節と50節をお読みいたします。口語訳の聖書では旧約聖書の1169ページをご覧いただきたいと思います。日本聖書協会の新共同訳聖書では1318ページです。エゼキエル書16章49節と50節をお読みいたします。見よ、あなたの妹ソドムの罪はこれである。すなわち彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかった。彼らは高ぶり、私の前に憎むべきことを行ったので、私はそれを見たとき彼らを除いた。預言者エゼキエルはソドムの住民を、神を信じる人々クリスチャンが手本としては決して見習ってはいけない悪い例として述べています。このような人々を見習ってはいけません、このような人々のようになってはいけないと聖書は告げています。ソドムとゴモラと言いますと、罪のために滅ぼされた町の名前です。それほどソドムとゴモラの人々は堕落し、神様から離れ、罪に罪を重ねていました。ホワイト夫人は人類のあけぼのの上巻164ページに次のように書いておられます。富と暇ほど人々の欲しがるものはない。ところがこれらが平原の町々を滅亡させた罪のもとであった。彼らの無益で怠惰な生活がサタンの付け狙うところとなり、彼らは神の形を傷つけ、神よりはサタンに似ていったとホワイト夫人は書いておられます。お金と時間、これは誰しもが欲しいと思っているものではないでしょうか。お金と時間さえあればと思うその人々の心の中に、さまざまな誘惑がきっとあるだろうと思います。もちろん時間とお金を正しいことのために、神様のために、人々の喜びや祝福希望につながるために正しく用いるならば、それは素晴らしい結果を生むことになりますが、人は本当に弱いものです。お金と時間があるときに、 それが必ずしも正しいことのためばかりに使われるとは限りません。ソドムが滅亡したその原因は、富と時間、お金と時間を自分たちの楽しみのために、利己的なもののために費やしてしまったその結果でした。ソドムの人々は、その前の時代の洪水前の世界の人々のことをよく知っておりました。神様が心を痛められるほど罪に罪が重ねられていたあの洪水前の時代の人々の罪というものを彼らはよく知っていたのです。そして神様の怒りによってあの時代の人々が滅ぼされ、救われたのはたったノアの家族8人であったということもソドムの人々は知っていました。知っていましたが、彼らもまた洪水前の人々と同じ道を歩んでしまいました。人はなんと弱く愚かな存在でしょうか。過去の時代の人々の失敗というものから学ぼうとしないところがあるのです。その後の人々も同じように罪に罪を重ね、利己的に生き続けています。そして現代、イエス・キリストがおいでになる最後の時代であるこの時代はどうでしょうか。ソドムのような時代です。ゴモラのような時代です。イエス・キリストがおいでになる前の時代は未だかつてなかったほどの患難があり、そして罪も今までなかったほどのさまざまな悪しきことが蔓延していくと言われている、そういう時代に私たちは生存しています。つまりさまざまな誘惑、危険が多い時代に私たちは生きているということです。聖書にロトという人のことについてこのように記されています。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住み、天幕をソドムに移した。ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であったと書いてあります。ロトという人はアブラハムの甥にあたります。アブラハムという人はカナンに住みましたけれども、甥のロトはソドムを自分の住むところとして選びました。その理由は予的な利益というものに重きを置いた結果でした。道徳的なことや霊的な事柄を抜きにして、ロトは予的な考えからソドムという町に住むことを選んだのです。しかしそこには大きな誘惑、落とし穴がありました。聖書が記していますように、ソドムの人々は悪く、主に対して甚だしい罪人であったと書かれています。ロトは自分が住むところをもっと客観的に考えて決めなければなりませんでしたが、予的な人間的な考え方によってロトは誤った選択をいたしました。落ち着き、世俗的な富を得た後に初めてロトは自分が選んだソドムという町が環境がとても悪いところであり、自分は選択を誤ってしまったということに気づいたのです。アブラハムはそのようなロトのことをよく知っていました。予的な考えでソドムの町に住むことを選んだロトのことを、おじさんにあたるアブラハムはずっと心にかけていたのです。そしてロトを何とかして助けたい、救いたいと願う心優しい、そして信仰深い人でありました。しかしそのようなアブラハムの信仰深い面や、無我の精神を持ったところ、高潔な人柄というものはソドムの人々には笑いの対象でしかありませんでした。 ソドムの人々はそのようなアブラハムを受け入れようとはせず、からかったのです。罪悪の町、ソドムの最後の夜が近づいていました。まもなくこの町が滅ぼされようとしていたのです。しかしソドムの人々は、その日もいつもと同じように、自分たちの楽しみのために浮かれていました。ホワイト夫人はソドムの住民について、人類の曙の上巻の168ページに次のように書いておられます。ソドムの住民は神の忍耐の限界、神の忍耐と神の怒りの隠れた境界を超えてしまったとホワイト夫人は書いておられます。神様の忍耐の限界を超えたということは、甚だしくもソドムの人々がどれほどまに罪を犯していたのか、どれほどまでに罪に染まっていたのかということを表しています。神様の忍耐の限界が超えられてしまうほど憎むべきことがソドムの町で行われていたということです。その日の夕方、二人の旅人がソドムの町の門に近づいてきました。一見この二人はこの町に泊まるためにやってきた旅人のように見えましたが、実はこの二人は天使でした。聖書には二人の御使いというふうに記録しています。ロトはこの二人が旅人であることを知りませんでしたが、丁寧にもてなしをしました。このもてなしの精神は、おじさんであるアブラハムの模範に習ったものでした。創世記の19章のところに、天使が自分たちが何のためにこの町に来たのかをロトに告げたことが記されています。そのところをお読みしてみたいと思います。創世記19章の12節と13節をお読みいたします。口語訳の聖書では旧約聖書の21ページです。新共同訳聖書では26ページです。創世記19章12節と13節をお読みいたします。二人の天使はロトにこのように言いました。他にあなたの身内の者がここにおりますか？あなたの息子娘およびこの町におるあなたの身内の者を皆ここから連れ出しなさい。我々がこのところを滅ぼそうとしているからです。人々の叫びが主の前に大きくなり、主はこのところを滅ぼすために我々を使わされたのです。天使はこのようにロトに告げました。この町が滅ぼされる。そのために自分たちはここに使わされてきたのだと、ロトに告げました。ロトは、婿たちのところに行きまして、天使から告げられた警告の言葉を伝えました。しかし、婿たちは、ロトが言っていることを冗談としか受け止めず、嘲笑いました。耳を傾けてくれようとしなかったのです。娘たちも、夫たちの影響を受けていました。娘たち夫婦は全くロトの言う言葉に耳を傾けようとせず、危険が迫っているというそのことに全く無感覚の状況になっていました。それもそのはずです。ソドムで彼らは良い暮らしをしていましたので、まさかこんな良い町、自分たちが良い暮らしをしてきたこのソドムが滅ぼされるということは、彼らにとって到底考えられない、信じられないことでした。警告の言葉を伝えに行った父親ロトは、どんなに悲しんだことかと思います。聞き入れてくれなかった、その悲しみを抱えてロトは家に戻ってきました。 その後のことが15節のところから記されています。夜が明けて御使いたちはロトを促していった。立ってここにいるあなたの妻と二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければあなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。彼はためらっていたが、主は彼に憐れみを施されたので、彼の二人は彼の手とその妻の手と二人の娘の手を取って連れ出し、町の外に置いたと書いてあります。ソドムには離れきれずに残っている子供たちがいました。家と一生働いて得たすべての財産を捨てるということは本当につらいことでした。ロトは悲しみのあまり呆然とし、行くに行かれずぐずぐずとしていました。もしそこに天使がいなかったならば、彼らは皆ソドムの滅亡とともに命を失っていました。天からの使者たちがロトと妻と娘たちの手を取って町の外に連れ出してくれたのです。17節を次にお読みいたします。彼らを外に連れ出したとき、その一人は言った。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返って見てはならない。低地にはどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。天使のこの言葉は大変激しい命令にも似た言葉です。逃れて自分の命を救いなさい。立ち止まってはいけない。後ろを振り返ってもいけない。とにかく逃げなさいと天使は言ったのです。それほどまでにソドムの町の罪が神様の忍耐の限界を超え、そしてまさに滅ぼされようとしているその状況がどれほど緊迫したものであったのかということが、この天使の言葉を通してわかります。創世記19章の24節から読みいたします。口語訳、新教訳ともに次のページをご覧いただきたいと思います。主は硫黄と火とを主のところ、すなわち天からソドムとゴモラの上に降らせて、これらの町とすべての低地とその町々のすべての住民とその地に生えているものをことごとく滅ぼされた。しかしロトの妻は後ろを顧みたので塩の柱になった。ホワイト人はロトの妻について人類のあけぼのの上巻の171ページに次のように書いておられます。彼女の体は平原に来ていたが、彼女の心はソドムに執着していて、それと共に滅びた。彼女は罪悪の町から救い出されて、大きな恵みを被ったが、長年かかって蓄積した富を、そのまま残して灰にしなければならないことを、厳しい取り扱いだと感じた。彼女は救いを感謝して受ける代わりに、神の警告を拒んだ人々の生活を慕って、あえて後ろを振り向いた。彼女は助けられていることに何の感謝も表さなかったとホワイト夫人は書いておられます。ロトの妻の心はソドムの町にあったとホワイト夫人は書いておられます。危険が迫っていて、ここからすぐにも逃げなさいと、後ろを振り返ってはいけない、立ち止まってもいけないと警告が発せられていて、町の外に連れ出してもらったにもかかわらず、ロトの妻はソドムの町を忘れきれず、自分がこれまで大事にしてきた家、そして蓄積してきたたくさんのもの、それを捨てることができませんでした。今の時代、さまざまな誘惑、危険があります。その中の一つは この世の楽しみというふうに言うことができると思います。これはクリスチャンであってもそうでない人々であっても共通して私たちが誘惑に陥りやすいものは目に見える私たちの目の前にあるものです。しかし私たちがそれにいつまでもそれを大切にし、そしてそれに執着していることができない時が間もなくやってまいります。聖書がロトの妻のことを記録しているということはそのようになってはいけないという明らかな警告です。私たちはこの最後の時代にあって私たちの心を奪おうとするさまざまな誘惑、そしてこの世の楽しみというものをいつかは断ち切っていかなければならない、そういう時に私たちは来ているということを私たちは決して忘れてはいけないと思います。神様はいつも来たるべき裁きについて前もって警告をお与えになる方です。ノアの時もそうでした。ロトの時もそうでした。エルサレムが滅亡する時もそうでした。弟子たちはエルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよというこの警告の言葉を耳にしました。そしてイエス・キリストはエルサレムの滅亡について警告を与えるだけではなく、彼らが逃れることができるように滅亡が近いということの印をもお示しになりました。イエス・キリストがおいでになる前の印、それは聖書にはっきりと記されています。私たちはその印を多く見る中で、確かにイエス・キリストがおいでになる日が日一日と近づいているということを知ることができます。聖書は戸口まで近づいている、戸口まで近づいているという言葉を用いて、私たちにイエス・キリストのおいでが近いということを私たちがいつも心に留めるようにと、この言葉を私たちに教えておられます。新約聖書のルカによる福音書17章26節からお読みしたいと思います。口語訳では119ページです。新教の訳では143ページです。ルカによる福音書の17章26節から32節までお読みいたします。そしてノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで人々は杭、のみ、目取り、嫁ぎなどしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は杭、のみ、貝、売り、植え、盾などしていたが、ロトがソドムから出て行った日に天から火と硫黄とが降ってきて彼らをことごとく滅ぼした。人の子が現れる日もちょうどそれと同様であろう。その日には屋上にいる者は自分の持ち物が家の中にあっても取りに降りるな。畑にいる者も同じように後へ戻るな。ロトの妻のことを思い出しなさい。ノアの時、ロトの時と聖書は繰り返し私たちに、これまでどんなことが起こったのか、そしてその時代の人々が警告を聞きながらも滅んでしまったのはなぜだったのかということを、私たちが決して忘れることがないように、前もってイエス・キリストは私たちに警告を発しておられます。イエス・キリストがおいでになる時もノアの時、ロトの時のようであるとはっきりと記されていますので、同じように私たちもさまざまな惑わし、誘惑の中にあって、この言葉をしっかりと心に留めて、イエス様がおいでになるその日に向けてしっかりと目を覚まして、 いるものでありたいと思います。サタンは私たちを霊的な眠りの中に誘おうとしています。心地よい眠りを与えて、そして目を覚まさせないようにします。その手口は本当に巧妙です。霊的な眠りというものの中でゆったりとさせようとする、その中に多くの危険があります。しかし私たちはそのようなサタンの霊的な眠りという惑わしから私たちは勝利して、いつも目を覚ましていなければなりません。イエス・キリストは次のようにおっしゃいました。そのしもべが主人の帰りが遅いと心の中で思い、男女の召使いたちを打ち叩き、そして食べたり飲んだりして酔い始めるならば、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってくるであろう。ここに出てくるしもべは明らかに悪いしもべです。心の中で主人の帰りが遅いと思っています。このしもべは、イエス・キリストの再臨はないとか、イエス・キリストの再臨を嘲笑ったりはしていません。ただ、イエス・キリストの再臨は遅れている、遅いと思って、この世的な楽しみの中にどっぷりと浸かっている人です。しもべの中に、しもべの心の中に起こっている思い、そしてその行動は明らかに目を覚ましているという状態ではなく、この世の楽しみというものの中で安心し、そしてこの世の中の人々と一緒に快楽を求めようとする、そのようなしもべとして、そのような人としてここに記されています。ですからキリストの再臨を信じて待っているかもしれませんが、周りの人に対しては必ずしも良い影響を与えている人とは言えない人です。私たちはこのような悪いしもべのようであってはならないと思います。聖書が告げていますように、確実に聖書が言うように、イエス・キリストがおいでになる日が日一日と近づいている中に私たちは生存しています。今日の聖書朗読で読んでいただきました御言葉をもう一度お読みしたいと思います。この言葉を私たちの心にしっかりと留めさせていただきたいと思います。ルカによる福音書21章の34節から36節のところをお読みいたします。あなた方が飽食や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに、思いがけない時、その日が罠のようにあなた方を捕らえることがないようによく注意していなさい。その日は地の全面に住むすべての人に望むのであるから。これらの起ころうとしているすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、絶えず目を覚まして祈っていなさい。イエス・キリストは、気をつけて目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい、私があなた方に言うこの言葉はすべての人々に言うのであると私たちに語っておられます。サタンは私たちをさまざまなこの世的な楽しみの中に閉じ込めておこうとして、さまざまな誘惑をしてきます。ですから私たちはいつも注意すること、用心深くあること、警戒を怠らないということが何よりも大切なことです。私たちはこの世にいますが、この世のものではありません。聖書が言うように、私たちはこの世では旅人です。この世では仮の宿に住んでいるものです。私たちの国籍は天にあります。ですから私たちはこの世にずっと住み続けるのではありませんので、 私たちには希望があります。御国を待ち望むものでありたいと思います。この世にいながらも、やがてはこの世を離れて、私たちのために用意してくださっている住まいに入る日が近いということを絶対に忘れることがないように、そのような心構えを持って私たちに与えられているこの地上での日々をイエス様にお会いするための備えの日として過ごすものでありたいと思います。最後に今日の修法の瞑想の言葉をお読みいたします。ホワイト夫人のキリストの実物教訓298ページから引用させていただきました。私たちの恵みの期間は速やかに閉じようとしている。終わりは近い。私たちは次のように警告されている。あなた方が放獣や泥酔や世の煩いのために心が鈍っているうちに、思いがけないとき、その日が罠のようにあなた方を捕らえることがないようによく注意していなさい。その日に準備ができていないことのないように気をつけなければならない。